おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
解剖実験。それが行われた幕末の物語でありますね。長崎であります。1857年、安政4年11月12日に、この、日本初めての医学勉強所みたいなところが、開校いたしましてね。西役所っていう、そういう西の役所っていう、そういう平べったい名前だったらしいんです。ここで本格的な西洋医学の勉強が始まったわけですね、
はい、
でポンペというオランダ人医師が誠実に日本の若者に医学を伝えたわけでありますけども、その一つが解剖実験、これは、45名の医師希望者と1名の女子が混じってた。
女性もいたんですか？
この女性誰だと思う？
後にお医者さんになります。
当然ですよ。日本女医さんの第1号。
わかんないです。じゃ
あイネさん、オランダオイネって知らない？シーボルトのお年だね。
へー。
ほんで、これで日本で初めて、まあ、医学解剖をやったわけでありますけども、これね、解剖をやりますとね、みんなが一斉にね、筆で、こう、素描をスケッチしてるんだって。で、みんな上手いんだって。
うん、
でね、日本人のこのポンペイが日記に書いてるのは、日本人のこの若者たちは見て感動するとすぐ書くんだって、
うん、
略図にしたりね、
はい、
なんかポンペイが見てもその画力、スケッチ力っていうのはすごい才能があったっていう。
へ
ー。でこれはまあ俺の勝手なあれだけど、おそらくこの辺が漫画文化の基礎になったんじゃないかっていう。坂本龍馬なんかもそうじゃん。旅に行くとお姉ちゃんに歩いた道のスケッチとか送るじゃん。
スケッチも送ってたんですか？
そう。それから、友人で死刑判決で切腹した武市半平太なんてのは自分の自画像を漫画風に描いてんのね。で、あんまり色男に描けたんで、奥さんに死の直前にちょっといい男に描きすぎましたって冗談言ってんのよ。
へ
え。なんかね、そういう素描力ってのがすごくあったっていうね。
はい。
うん。で、この、ポンペの、まあ、人体解剖ですね。解剖実験。こっから日本の医学の第一歩が、始まるわけでありますけども、これ柴さんが指摘して私も驚いたんですが、解剖実験を行ったのはヨーロッパじゃないんですよ、一番最初。きっちりと解剖実験をやった国どこか？
中国。
そうなんです。実は、
はあ、
王貴飯という中国宋の時代ですけども解剖やってるんだ、
はい、
でなんとオーラはですね56体もの解剖をやって、はあ、で解剖図を残してるんですね。ところがですね、本当にこれが限界ですね。それが漢方として日本に伝わっていくんだよ。だから五臓六腑とか、
はい、
王さんがそのこの解剖に関して書いた文章があるんだけど、56体人間の内臓をこう実際解剖してみたんだけど、これは罪人だからそうなってると、皇帝は違うんだと。
ほう。
一般庶民以下の人は内臓がこうなってるけど、皇帝はここのところは別のもう一つあるんだよなみたいな。
いや
もうね、いわゆるこれはまあ言っちゃなんですが、儒教の悪いとこですね。身分で内臓を見ようとしたんですね。
はい。
それじゃ医学は進歩せんのですよね。
はい。
この辺がそのやっぱり大いなる差となって西洋に置いていかれちゃうんですな。で、その中国の解剖図を元にしてできたのが漢方なんだよ。で、松本旅順ががっかりするのは、漢方で教わったことが全部違うんですよ。実際見てみると。
はい。
うん。そういう事実を事実のまま見るということができないから、日本の医学界はダメなんだ、伸びてないんだっていうことを彼らはもうやっぱ思い切ってするわけですね。で、松本旅順たちが圧倒されたのがレオナルド・ダ・ヴィンチの素描なんですよ。
はい。
ダ・ヴィンチはもちろん医学者じゃないでしょ。あの人は芸術家で、 だから人体の構図を知らなければっていうことで、あの人は解剖をやるんですけど、もう筋肉から見るわけじゃないですか。
はい、
で、彼が残した人体解剖図の素描って正確なわけじゃないですか。だから見たままに書くっていうことが科学の基本なんですよね。
はい。
そういうことを思い知らされるんですよ。で、やっぱり必死になって日本の、やっぱりこう西洋医学を学ぶ若者たちは、性格を一生懸命にっていう。で、二日目の解剖は頭部解剖、頭までちゃんと切り開いて実験を行って、46人ですね、やっぱり稲さん含めて必死になってお勉強したというね。
はい、
この後すごいのはまた、大騒ぎが起きるんですね。これ、長崎の奉行所の牢屋の方で、囚人たちが、ふ明けに使われた平三郎がかわいそうじゃないかつって、大声を上げて、ふ明けした医学生を罵るんですよ。
はい。
囚人さんたちの怒りは何かと言いますと、死ねば平等ではないかと。死によって罪は終わってる。その死の後まで、なんで体を切り刻むんだ、なんでバラバラにしたんだって言うんで、劣化のこと。その時に偉いですな、松本旅順たった一人で説得に行ってるんですよ、囚人さんたちをね。この言葉がね、いいんですよ、
はい、
これは明日ご紹介しますね。この次は明日のまな板の上で。